ヤクライジンへの手紙の11章の32節から40節であります。もう一度その御言葉を読ませていただきます。11章の32節から、これ以上何を話そう。もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、また預言者たちのことを語るなら時間が足りないでしょう。信仰によってこの人たちは国々を征服し、正義を行い、約束されたものを手に入れ、獅子の口を塞ぎ、燃え盛る火を消し、剣の歯を逃れ、弱かったのに強いものとされ、戦いの勇者となり、敵軍を敗走させました。女たちは死んだ身内を生き返らせてもらいました。他の人たちはさらに勝った蘇りに達するために、釈放を拒み、拷問にかけられました。また他の人たちはあざけられ、鞭打たれ、鎖につながれ、投獄されるという目に遭いました。彼らは石で打ち殺され、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮や闇の皮を着て放浪し、暮らしにこと書き苦しめられ虐待され、荒れの山、岩穴、地の割れ目をさまよい歩きました。世は彼らにふさわしくなかったのです。ところでこの人たちはすべて、その信仰のゆえに神に認められながらも、約束されたものを手に入れませんでした。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては、彼らは完全な状態に達しなかったのです。まあ、ずっと信仰によって歩んだ証人たち、名前を挙げて信仰によってアブラハムはこのことをした、あのことをした、あるいはこのことを語った。イサクは、ヤコブは、モーゼは、まあこういうふうに信仰によって様々な人々が、特に聖書において名を知られた人々がこうだったということを語り、そしてさらに今日のところにおいてはさらに多くの人々がいるんだということに触れているわけですね。聖書の中に信仰によって歩んだ人たちは本当にたくさんいる。また聖書がこのように名前を挙げない無名の人たちの中にもたくさんいる。これが聖書から私たちが知るところですね。まあ私たちはこう光を浴びるという言葉がありますけれども、人々の注目に値して足元から照らされるようにしてこの人だとこう言われるような、そういうことに目を捉えられますけれども、でもここに挙げている信仰によって歩んだ人々は脚光を浴びた人々ではなくて、神様からの光によって歩んだ人たちだということですね。上からの光によって、この上からの光を受けて歩んだ人々は、ここに名を挙げられている人々にとどまらない。無数にいるわけです。そしてまた聖書が取り上げる人々も本当にたくさんいるわけです。まあ、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、モーセと挙げてきてですね、あるいはヨシュア。こういう人たちのことをこう見てきてですね、改めて私たちは今日の箇所においてさらに聖書にはたくさんの人々がいるんだと、これ以上何を話そう、もしギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サムエル、また預言者たちのことを語るなら時間が足りないでしょう。どれだけ語っても時間がないだろうということですね。まあ、そういう意味で私たちはこう聖書を見ていくとですね、信仰によってこの人がどうだったか、あの人がどうだったか、本当にいろいろな人々に出会います。その人たちが同じことをしたわけではないんですね。それぞれの生きる時代が違うし、また置かれている環境が違うし、 立場が違うし、性格が違うし、それぞれの人々が違うんだけれども、共通しているのはいずれも信仰によって。信仰によって。33節からのところを見るとですね、国々を征服した人たち、この人たちは国々を征服した、正義を行った、約束されたものを手に入れ、獅子の口を塞いだ、燃え盛る火を消し、剣の刃を逃れ、弱かったのに強いものとされ、戦いの勇者となり、敵軍を敗走させました。女たちは死んだ身内を生き返らせてもらいました。まあ、この辺のあたりまではですね、本当に信仰によってそれらの人々は本当にいろいろ成功したんだな、まあ、人間的な言い方をすればですね、いろいろ成功したんだなと、その人生を本当にこの世で全うしたんだな、こんな感じも受けるかもしれません。でも改めてさらに続けて読んでいくと、信仰によってこの人たちがその人生を全うしたということを言おうとしていないことがわかります。しばしば私たちは信仰によって生きるということは、この人生をこの世で全うすることであるかのようにですね、この信仰を受け止め、またそうならないからといって、一体これは信じて何になるんだと悩んだりですね、あると思いますが、改めてそうではないことがわかります。他の人たちはさらに勝ったよみがえりに達するために釈放を拒み、拷問にかけられました。また他の人たちはあざけられ、鞭打たれ、鎖につながれ、投獄されるという目に遭いました。彼らは石で打ち殺され、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て放浪し、暮らしにことかき、苦しめられ、虐待され、荒れの山、岩穴、地の割れ目をさまよい歩きました。同じ信仰だということを言おうとしているんです。国々を征服する働きをした人々の信仰、ダビデとかそういう人たちのことを考えるとですね、彼らは信仰の英雄であるとともに、その国においても英雄でした。まあ、そういう人たちの中に宿って彼らを生かしていた信仰ですね、まあ、生かしていた信仰というのは、彼らがその信仰によって神様をその歩む道筋の全てにおいて認めながら従っていたということです。その歩む道筋の全てにおいて、人々が神様のことを見ない時でもですね、人々が神様神様と本当によりたまのまない時でも、彼らは信仰によって神様が生きておられるという事実を確認し、神様により頼むことが最善だという事実を確認し、神様が導くところへ進むことが本当に自分の歩みだと確認し、このようにして信仰によってダビデは歩んでいました。まあ、その結果が国々を征服することとなりました。でもそれほど単純ではなかったんですね。ダビデにも本当にいろいろなことがあり、放浪するような、あるいは本当に涙を持って神様の前に祈らされるような、心を本当に絞られるようなですね、苦しみ味わったこともわかります。でもいずれにせよ、そのように神様から用いられて、人々から認められるような生き方をした人々もいるわけですね。ダビデ、こう本当に後の世にもその名を重んぜられるような。でも一方、今度は他の人たちはさらに勝ったよみがえりに達するために釈放を拒んで拷問にかけられたとかですね、石で打ち殺されたとか、あるいは羊の皮やヤギの皮を着て放浪したとか、暮らしにこと書いたとか、 苦しめられ虐待され荒れの山岩穴地の割れ目をさまよい歩いたとか、これもまた同じ信仰という点においては同じだったということです。ダビデがもしこういうふうに山や荒れ野をさまよい歩いた時代に信仰によって歩んだら、彼もまたそういうことを経験しただろうということでもあります。同じ信仰だということです。同じ信仰、信仰というのは先ほど申し上げたようにですね、私たちは聖書を読むときに神様がこのように私たちに語るべきことを語り指し示しているということを考えないで、人間の尺度でだけ考えるとですね、見失うわけです。まあ繰り返しになりますが、脚光を浴びるということがですね、人間の間では注目に値することですから。でも違います。この聖書のヘブライ書が言っている脚光ではないんです。これはですね、脚光を浴びたダビデのような人物もいますけれども、これは神様の光の中で認められる人たちです。神様に信頼するから、それこそ本当に貧しいものとして神様に信頼するしか術がないかのように信頼した者たちでもあるんですね。まあ、これを聖書では貧しい者たちというわけです。神様に信頼するしか術がないように信頼した者たち、神様に信頼するしか術がないように信頼したから、神様が約束したことが彼らにとっては希望だったわけです。神様に信頼するというのはそういうことですね。神様がこれだ見せてくれるものが希望なわけです。ダビデのように脚光を浴びるような存在であっても、彼自身もやはりそうだったということを私たちは確認するんですね。ダビデのことが丁寧に聖書で触れられているのは、私たちにとってそれを本当に確認させます。ダビデが国々を征服した人物だということだけで聖書に登場したら、それを見ることができません。でもダビデという人が信仰によって神様を認めて、この時にはこうであり、この時にはこうであり、その選ぶ道筋が違うわけです。選ぶ道筋が違うから、そこで起きてくることが違います。そして導かれてダビデなんですね。まあ、そういうふうな信仰によって歩んだ人たちのことをいちいち挙げていったら、もう時間が足りないだろう。確かにそのように国々を征服した人物、国を挙げてその最後の葬儀を執り行われるようなダビデのような人物、あるいはどこでその命を終えたのかわからないように、荒れの山岩穴地の割れ目をさまよい歩いた人物、あるいは人々から認められるのではなくて、こういうものは覗かなければならないと言って命を落とした人物、こういう人たちも見た同じ信仰によって、要は彼らにふさわしくなかったのです、こう言ってるわけですね。ダビデにおいてもしかりです。ダビデがそのように人々から認められることをですね、これぞ自分にとっては和解を得たりと決して喜ばなかったでしょう。ありえません。神様の恵みによって自分がそこにこうして置かれていること、今日あるを得ていることを知るものですから、ますます神様の御前に自分が無であることを覚えながらこの世を去っていったことと思うんですね。この世は彼らにふさわしくなかったのです。このふさわしくなかったのですというのはですね、この世が彼らに十分に報いる場所ではなかったということです。 この世が彼らの永住の場所ではなかったということです。こういう人たちを世は正しく認めることができませんでした。だから世はこういう人たちを正しく迎えることもできませんでした。先ほど 見たようにですね、ある時には確かにダビデを褒めたたえましたが、ダビデを捨てることにおいても世はためらわなかったんですね。時に応じて、まあ、こういう世だったというわけです。だからダビデがこの世の歩みの中でですね、ここが自分の場所だと本当に心からここなんだと、望みがここで止められた、こういうふうに世に受け入れられることも、またそのように歩むこともなかったということです。仮住まい、そのように歩み抜いていったということです。世は彼らにふさわしくなかった。まあそういう意味ではですね、彼らは正しすぎたとも言えます。正しすぎた。神の御前で何が完全で正しいことであるかをわきまえながら歩んでいった人々だったということですね。神様に望みをかけながら歩んでいった人々だったということです。この世が彼らに報いを与えるように見えたことももちろんあると思いますね。でもその報いを彼らは受けるには正しすぎたということです。このようにしたらあなたが本当に世からたくさん報われるぞという場面もあったと思うんですね。でも彼らはそのようにはいかなかった。正しすぎたんですね。神様の光の中で歩んだから正しすぎました。世は彼らにふさわしくなかったのです。じゃあですね、彼らがそういう中で悔しながら世を生きていったかといえば、これも違います。あるいは彼らがこの世を歩んでいくときに平安もなく歩んでいったかといえば、これも違います。あるいはこの世を歩んでいくときに喜びもなく歩んでいったかといえば、これも違います。彼らの中には満足もあれば喜びもあり希望もあったんですね。まあ、この今日のヘブライ人の手紙はそのことを一言でこう書いています。ところでこの人たちはすべてその信仰のゆえに認められた。これは認められながらもと後の方に続いてきますから、私たちは読み流してしまいそうになりますが、これは読み流してはいけないんですね。認められたということです。人から認められなくても神様に認められたということです。人から認められないということはこの世で生きる上では本当に辛いことですね。辛いことです。誰も認めてくれないんだったらこの世で生きてられません。誰かには認めてもらわないと居場所がありません。認められない、自分を認めてくれない人たちの中にですね、その身を置いたら、これはもう死んだ方がマシですね。でも一人でも認めてくれるなら救いになります。認められるということは本当に重要なことですね。この人たちはもちろん人から認められないで悲しくないわけはないし苦しくないわけはないんですけれども、先ほど見たように信仰によってということは見えない事実を見ることですから、神様を見るということですね。神様は私に対してどのような顔を向けておられるのか、これが一番重要なこととして歩んだ人たちだということです。 人々からは蔑むような目が向けられているかもしれない。人々からは疑うような目が向けられているかもしれない。人々からは怒りの目が向けられているかもしれない。だけども、そういう中にあっても、まず神様の御顔がどのように自分に対して向かっているのか、そのことを第一のこととしながら、その見えない事実を見ながら歩んでいった人々だということです。信仰によってというのはですね、楽ではありません。だけども、その神様が認めてくださったんですから、喜びがあります。だから耐えるわけです。だから歩んでいくわけです。また、その神様の御顔の光を見ているから、その神様が約束してくださったことの中に、望みを見るわけです。そういう喜びを持って歩んだ人たちが、本当に、おびただしくいるということを聖書は私たちに教えるわけです。聖書で名前を挙げられている人たちだけに限りません。聖書でそのエピソードを知る人々だけに限りません。その背後には無数にそういう人たちがいるわけです。おびただしい商人の群れと後の方に出てきます。しかし、そういうふうに神様に認められて、それゆえに忍耐し、それゆえに喜び、本当に喜びも失いそうになりながらも、そのことで喜びを本当にもう一度新たに取り戻しながら、望みも失いそうになりながら、そのことで改めて望みを取り戻しながら、歩んだ人たちだったということですね。しかし、さらに今日の箇所はこう語るわけです。そのように神に認められながらも、約束されたものを手に入れませんでした。神様が約束してくださった事柄に本当に望みをかけたわけです。神様が約束してくださったことの数々にですね、聖書を見ていけば、その約束を私たちは簡単に探すことができますね。簡単に探すことができます。神様が約束してくださったことの数々に満ちてますから。人の知恵では計り知れない平安の道筋が何であるか、聖書の中に私たちは神様の約束を見出すたびに、あるいは神様がこうせよ、合わせよと命じている言葉の中にも見出すことができます。その道に進んでこそ確かさがあるわけですから。でも、それが本当にことごとく成就すること、完成することは見なかったと言ってるんですね。そこには身を置くことはできなかった。約束されたものを手に入れませんでした。それはですね、彼らがそれで失望したということを言うためではありません。彼らは手に入れないからといってですね、ああ、これはもうがっかりだと言って信仰によって歩むことをやめたわけではありません。手には入れなかったけれども、その約束によって歩み抜いていったということです。実際そうですね。35節に出てくるように、他の人たちはさらに勝ったよみがえりに達するために釈放を拒み拷問にかけられましたとありますけれども、拷問にかけられてその死んだ人がパッと人々の前によみがえってきたわけではないわけですね。望みを、このような死に方をするけれども、その方がやむを得ないのであれば、これが進まなければならない道であるならば、さらに勝ったよみがえりがあると見てその道を行ったということです。あるいは荒れの山、岩、穴、地の荒れ目をさまよい歩いたとあるのはですね、もうこんな生活やめようとは彼らは言わなかったということです。約束されたものは手に入れなかったけれども希望があったからです。 この歩みが虚しい歩みではなかったからです。彼らにとってはですね、神様に従う歩みだから。神様に逆らってそんな生活をしているなら、そこに彼らの希望を保証するものは何もありません。でも神様に認められながら歩んでいる歩みだから、それを手に入れないにもかかわらず、その道を行き続けました。そして歩み抜いていきました。彼らに定められたこの人生を歩み抜いていきました。それでがっかりしたとは言わなかったんです。満ち足りて死んでいったんですね。アブラハムやイサク、またヤコブの生涯の終わりに見るように、満ち足りて死んでいったということ。名前を挙げられていないこのような人たちもそれぞれに満ち足りて死んでいったということです。ロークを解かれて、もはやロークを解かれて望みがある、そういう歩み抜き方をしながら歩んでいったということです。なぜ彼らがそこで約束の成就を見ることができなかったのかが40節で語られていることです。神は私たちのためにさらに勝ったものを計画してくださったので、私たちを除いては彼らは完全な状態に達しなかったのです。それは今イエス・キリストを知る私たちのためだということです。イエス・キリストにおける贖いが成し遂げられる前に彼らが完全な状態に達することはなかったということ。彼らもできるならば、イエス・キリストの贖いを知る者のように、神様から完全に罪許された者として神様に近づいて祈ったり、どのような時にも父なる神の右にイエス・キリストが座して取りなしてくださることを確信して神様に信頼を置いて歩んだり、そういうふうにしたかったけれども、そのことは彼らにおいて成就しなかったけれども、信仰によって神様が指し示すところに従って、何が神の御前に正しいか完全なことであるかをわきまえて、本当に一歩一歩歩んでですね、そのような神様の御言葉の光の中で見るべきものを見ながら歩み抜いていったということです。その果てにはイエス・キリストにおいて成就することならですね、これを見ていたということです。完全な状態とありますけれども、この完全な状態というのは、私たちもまだ完全な状態には達していません。イエス・キリストの十字架を信じることにおいて、神様から本当に自分の技ではなく、自分が何を行ったということによらず受け入れられる、受け入れられている、こういう信仰、恵みの信仰の中に生きますね。またイエス・キリストにおいて本当に取りなされ、天と地の一切の権能を授けられたお方が治めて導いてくださる、この恵みの中に生かされていますけれども、でも完全な状態には達しない。完全な状態というのは、本当に心の底から作り変えられるということです。何の闇も心の中にない。神様が光であるように、私たちのうちにおいても何の闇もなく神様との交わりの中に生きるということです。神様と顔と顔を合わせて生きるようにはなっていないということです。これはさらにこれから実現すべき事柄であります。私たちは信仰によって、私たちよりもわずかのものしか持たなかった人々がそのようにこの人生を歩み抜いていったことを思って、さらに多くのものを受けているんだから、さらに忍耐できるものであるし、忍耐しなければならない、このことを目を覚まして受け止めるようにここから教えられています。 12章の一節にはこう続いていくんですね。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。お祈りいたします。恵み深い全能の神様、あなたのご計画の中で信仰によってその生涯を歩み抜いていった人々の姿を覚えました。さらに多くのものを与えられている私たちであります。それにもかかわらず彼らに劣るもののようにも思われます。その歩みのありさまは本当に弱く、また愚かな歩みを重ねてきたものでもあります。目を覚まして、どうぞ主よ、信仰によって見るべきお方を見るべきものを見て、また望むべき事柄をますます喜びを持って確信しながら進ませてください。今週の一日一日の歩みにおいてもいろいろなことがあると思いますが、そのすべてにおいてどうぞ主よ、信仰によって主よ、あなたを喜びつつ讃えつつ、またあなたの御旨により頼みつつ進ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の320番です。320番。